開されちゃってて、それが、まあそれでなんかちょっと下半身が元気になったりもするんだよ。もう、バイト中とかね、何度思ったことか。もうバイト中掃除しながら掃除したりとかね、トイレ掃除とかしてるときに、もう本当に半端なく、しかも疲れてるところもあって、ちょっともう人間になっちゃうんだろうね。人間になっちゃって、もう、あ、やっべ、マジでやりたいって思っちゃうときは、たまにあるんだけど、これ普通じゃないっしょ。どうなんだろう、なんか、年取ってても、頭じゃないけども、体っていうか思考能力がもう中学生レベルだよね。思ったりもするんだけど、なんでこういうエロネタの場合だけなんかすごいペラペラ喋れるんだろうな。ほんとダメ人間でごめんなさいということで。まあね、なんかいろいろとそういうイメージとかがあったりもするから、なんか得なようで損なんですよ。日常生活に支障出るもん。で、よし、今日はこれで行こうって。今日で、もうこれでやんなきゃ気が済まないぐらいにもうムラムラしちゃうから。もうね、ほんとに。だから漫画だけじゃないですね。エロ漫画、エロ同人誌、エロビデオ、エロアニメとかか、もうのシチュエーションとか、もうセリフとか全部頭の中入っちゃってるから、イメージとかで、頭の中でもう映像再生すんのよね。得ないようで損だぜ、これは本当に。もうね、日常生活に支障が出るから、まあ、完全に覚えたりするわけじゃない。もうそれこそイメージで覚えるから、だからもうそれで想像しちゃって、まあ、バイト中にその日のおかずが決まったりするから、まあ、時間短縮にはなったりするんだけどもね。どうでもいいことでございますね。はい、じゃあ、そういうわけで続いてのお便り行ってみましょう。ということで、ラジオネームボックスさん、こちらが5通目でございますね。さあ、5通目です。夏丸でございます。前回の火にならない記憶を皆様にお届けいたします。前回の時も結構怖かったよね。トンネルのお話だよね。あのトンネルのライトがフッフッフッって消えてきて、自分のところで来た時ドーン、早く出せって言ってバックして、はぁ助かったっていう、そういうあのシチュエーションがありましたけれども、おい怖い話勘弁してくれよ。でもみんなこういう時期だからちょっと聞きたいのかな。はい、さあ、そういうわけでですね、BGM を変更しまして、多分今生で聞いてることは BGM 変更ないですけれども、後で聞く方には、エコー付きでね、怖い BGM でお届けしたいと思います。今回も前回放送と同じ舞台、同じ舞台、ダムへ続くトンネル内部で起こったことをお話しします。個人差はあると思いますが、今回ばかりは怖い話に耐性のない方は注意して拝聴をお願いします。今なら引き返すことができますよ。え、これ読まなくていいの？僕耐性ないから。でもな、ちょっと一回気になりだした怖い話の嫌なところって、聞き始めると最後まで聞かないと気が済まないっていうところだよな。ここで聞かなきゃ俺後悔すんじゃねえっていうことでね。じゃあ、聞きたくない方はボリュームをオフにしておきましょう。OK 出たらこれで OK でやるから。じゃあ、楽しみにね。お話しさせていただける楽しみというかね。さあ、怖い感じの、淡々と語る感じで読ませていただきましょう。前回の話から半年後の話です。自分のクラスで、あのトンネルのある噂がありました。あのトンネルの中間くらいで写真を撮ると、体の一部が欠けた写真ができるんだって。その話を偶然耳にした私は、詳しい話と体の一部が欠けた写真を見ることができました。その写真に写っていたのは同じクラスの男子ですが、ここ最近学校を欠席していました。あいつどうかしたの？学校から帰ってる途中、車と接触して右足骨折したんだって。全治3週間だって知り合いから聞いてるけど。彼の写っていた写真を再度確認してみると、彼の右大腿骨の下、すねのあたりから写真に写ってませんでした。これはまずいな。その後、以前から自分と古くから友人である双子2人、合計3人で結成されたメンバーで協議して、夏休みに調査に行くことを決定しました。おい、ゴーストバスターズか。全員霊能力者です。 なんか特殊なクラスか。半年前と同じ満月の夜、その日は濃い霧が立ち込め、いかにも怪しげな雰囲気。持ってきたものとしてカメラ、かっこ映したらすぐに現像できるやつ、ポラロイドってやつですな。そしてお札、お塩、花屋を持って行きました。双子の両親が霊媒師なので、そこでお祓いしています。トンネル内部はあの日と何ら変わらず、橙色のナトリウムランプが点灯していました。私は眼帯を左目にずらし、臨戦態勢に入りました。ここでも前回の補足ですが、私は右目で見ている風景を説明していると、トンネルの半分までは普通に見えるのですが、途中から光が見えないんです。ランプの灯っていたトンネルのはずが一変して真っ黒な光の届かない世界。現世と冥界の境界といいますか、前回放送はこの境界に入り、車のエンジンが止まりました。続きをいきます。その境界まで足を進めた私たち、正直この先は命の保証ができないことを覚悟していました。全員の無事を祈りながら闇の中へ。教会に入った途端、体感気温がガクッと下がったように感じました。その中で噂であったことを実証してみました。トンネルの中間くらいで写真を撮ると、体の一部が欠けた写真ができる。カメラの前に大の字になるように立ち、フラッシュをたかずに一人ずつ写真を撮りました。撮り終えた後、その場を急いで立ち去る私たち。トンネルの外までは何事もなく戻ることができました。そして現像され映し出された写真を見て愕然としました。そこには本当に体の一部が消えている写真が、しかも全員違う部分が写っていませんでした。私は右胸の一部に穴が、双子の弟は首に黒い影のようなものが、双子の兄が、おい、お前のはどうだったんだ。私は問いかけました。ですが双子の兄からは返事はなく、やけに青ざめた顔が。もしかして疲れたのか、疲れたのか、もしかして疲れたのか。違う。念のため見てみたのですが、違うようでした。じゃあどうかしたのか。これ写した写真を おもむろに手渡したきり、うずくまり黙り込んでしまいました。どうなっていたのか気になっていた私と双子の弟は、写真を見た瞬間、声にならない声を上げ、口元を押さえながら一言、嘘だろ。手渡してもらった写真に双子の兄の姿はありませんでした。写っていなかったのです。誰がこんなことを想像できたでしょう。冷静さを失いそうになりながらも、二人を両親のもとへ送り届け、2時間以上の除霊のお祓いをして帰路に着きました。風呂に入りながら、写真のことは気になるけど除霊は成功してるから大丈夫だろうなんて甘い考えが甘い考えが頭をよぎりました。風呂から上がって、やけに肩に重りが乗っかっているような気がしたのですが、あんなことがあったから疲れているんだろうと思い就寝しようとしたのですが、嫌な胸騒ぎを起こして眠ることができませんでした。当時私は二つのことに気づかなかったんです。私は疲れていたのではなく、除霊したにもかかわらず疲れていた、取り憑かれていたんです。なんてもう一つは、除霊をして解決したはずの魔の手がすでに私たちを捕らえていたことになっていようとは。そして3日後の夜、とうとう動いてしまいました。予想したくなかった最悪な方向へ。双子の弟から携帯に連絡が、今から家まで、家まで
何のことかわからなかったので、詳しい話を聞くために双子の家へ。そこで見たのは、双子の弟が泣き崩れていた姿でした。
どうかしたのか。
双子の弟の姿を見て、続きは聞きたくなかった。嫌な予感しかなかったか。兄貴が事故で死んだ。脳裏によぎったのは、姿が写っていなかった写真。勘がいい方は最初の時点で気づいていらっしゃったと思います。そう、あのトンネルで写真を撮ると、消えた部分が数週間内に何らかの事故や事件となり、未来の事故を予測するトンネルだったのです。しかも予測された事故は回避することができず、大小何らかの事故が必ず起こる。双子の兄の葬儀が終わった後、別れ際に双子の弟に、外に出たりするときは気をつけろよと一言。弟はこくりとうなずいただけでした。ですが次の日の朝、双子の弟は自室にて電気コードを首に巻きつけた状態で発見されたことを知らされました。まるで兄の後を追うようにして。皆さん、双子の弟の写真がどう写っていたか覚えていらっしゃいますか。写真に写っていた首に黒い影のようなものは電気コードだったんです。そして後の残された私というと、あまりの絶望感で家から出られなかった私、どうして僕は二人を助けられなかった。そのことだけが頭の中をぐるぐる回りました。何も考えられないくらいの絶望感。ふと俺の写真どうだったっけと思ったその時、なんとなく右胸に違和感を感じたので、視線を下に落としてみると、右胸に深々と突き刺さった果物ナイフが。私はまだ霊に疲れていたのです。霊によって呪い殺される直前でした。救急車を呼んで救急隊員が到着した時、私の意識は途切れ闇の中へ落ちました。意識が途切れる瞬間、私が不意に右目で見たものは、白い新装束に不気味な笑みを浮かべた女性の姿でした。お疲れ様でした。私の悲惨な過去の一つを紹介しました。このトンネルは私が東京に上京した後に大掛かりな除霊の後完全閉鎖になったことを後輩から聞きました。先に旅立った双子の命を無駄にすることなく、彼らの分まで頑張りたいと思います。あの時の傷はまだ跡が残っています。はい、というわけで怖かった。なんだこのあなたの知らない世界並みの怖さは。呪いって本当にあんの。いやー、僕はなんかすごい現実主義っていうか、そういう話は好きなんだけど、なんかあれだよな、自分の目で見ないと信用できない。でも経験したくねえな。おっさんすげえなーっていう、なんだろう、これは投稿作品になりつつある。ちょっと僕さ、送る場所間違えてると思う。僕はっていうか、なんか普通になんか想像しながらやってたら、なんだろうね、ボックスさんが、俺どうなってたっけっていう時にもう刺しちゃってたの。自分が刺したんだろうね。自分、無意識のうちに刺さされたっていう感じかな。なんか変な差がいっぱいあるけども。怖いなぁ。霊ってパネーな。なんかな。あれとか思い出しちゃったね。なんか皆さんはなんだっけ、2チャンネルとかのフラッシュ時代かな、赤い部屋か、赤い部屋のエンディングもあんな感じだったもんね。赤い部屋は好きですかっていう、
あの変なタグが出るっていう、あれも確かその主人公っていうか、あれが最後なんか血まみれになって自分で首かっきって死んじゃったんだっけ、結果的には。でも何かしらに追い詰められたって言ってたもんね。いやー怖いね。何か映ってなかったっていう、未来を予知するっていうか、未来を予知、でも結局やっぱ呪われるトンネルだったんだろうね。そこで撮ると確実に呪われる呪いのトンネルか、死の運命、死を運命づけられるみたいな、死というかね、不幸を運命づけられるトンネルだったんだろうな。怖いお話ありがとうございました。夏場になるとね、あのこういうお話になるとちょっと正直ガクブル状態なんですけれども、でもなんかね、怖いながらもワクワクしてしまう自分がいる。なんかこういうお話苦手なんだけどね、なんか聞き始めちゃうと取り込まれるっていうか引き込まれちゃうような、大好きです。ぜひとも皆様もしこういう経験がありましたらね、そういう時期になってきましたので特集としてぜひとも別コーナー作ってもいいなと思いますので、ぜひともどんどんお寄せください。皆さんの中二病的なお話お待ちしております。中二病じゃねえよ、邪気眼じゃねえよっていうボックさんが怒りそうだな。実際にボックさんは命の危険があったわけだからな。怖いな本当にな。いや僕なんかね、昔はちょっとね、そういう小さい頃とか若い頃はね、邪気眼に憧れましたよ。やっぱしね、霊が見えるってかっこいいじゃない、なんかかっこいいなって思ってた時期あったよ。実は俺見えるんだみたいな感じで、ほらあそこにとかいうところもあるんだけども、知らなくてもいい世界ってあるなって思います。で、知らないからこそあんまし不幸に合わねえなっていう、不幸に合うっていうか、まあどうなんだろうね。今僕は霊よりも現実が怖いです。お後がよろしいようでっていうことでね。霊なんかよりよっぽど現実世界の方が怖いやんな、ね。ああ、明日もじゃないけど、ああ、月曜日が怖いっていうね。あ、でも学生さんはもうそろそろ大丈夫なのか。羨ましいな、本当にな。そういうわけでね、まんじゅう怖いじゃないけれども、僕は今、熱々に焼けた焼肉が怖い。お後がよろしいようで、ということで。はい、じゃあ続いてのメール行ってみましょう。ということでね、ボックスさん、ラジオネームボックスさんですね。ありがとうございます。何つ目だこれ。6つ目か。皆さん、私の心霊体験はどうでしたか？怖かったです。本当に。様々な人たちに支えられて、私はここまで生きてこれました。本当にね、なんていうか、下手に見えてると身の危険感じるよな。大丈夫？なんか、霊障とか、まあ、どうなんだろうね。霊見えない人は、それに気づかずに、ただ事故死っていう感じになっちゃうのかな。見えるからこそ災害やってるような気もするけども、僕、そういうスポット行かないからかな。落ち込んだ時、悔しくなった時、自分は、この世に必要な人間なんだろうかと、絶望感に負けそうになった時、自分を支えてくれる仲間たちの顔を思い出す、頑張らなきゃって気持ちになるんです。自分の心の支えになってくれる全ての人たちに最大級の感謝をありがとう。ちょい恥ずかしいセリフはここまでにして、まさかまさかの6通目です。ありがとうございますね、本当にね。1回に6通も送った人は私だけですかね。ナルタイさんもこんなに送っていらっしゃらなかったはずですが、多分6通も送ってるのは武士道さんぐらいじゃないかな。多分それボックスさんがなんか武士道さん並みになってるけども、なんかいい感じでギネス更新になってますよ、本当に。さあ、いろいろとなんかね、助け合えるっていうか、仲間がいるじゃない、いろいろな仲間たちの顔を思い出す、支えられてボックスさん来てるんだから、その方たちと焼肉行けばいいじゃない。今いないのか。焼肉でなんかね、納涼的なお話をすればいいじゃないっていうことでね。焼肉店が熱いはずなのに、なんかちょっと背筋がゾクみたいな、寝坊いらずでございます。なんか茶化してるわけじゃないよ。ちゃんと周りを見れば仲間いるよ。焼肉食べてくれる、焼肉限定かよっていう感じですけども、話すネタ尽きないのーって思われはそうですが、高校入学してからずっと一人で生活生活してたから、話すネタがずっと溜まってるんです。 え、そうなの？じゃあ今は霊仲間いないのかな？霊仲間、心霊仲間か。誰かといろいろな話をしたい。でも誰もいない。そんな毎日でした。ですが私は寂しがり屋なんです。変に開き直って一人の方が気楽でいいやなんて強がってますけど、だから何が言いたいのか、このラジオには本当に感謝してるってことです。マボさんありがとうございます。すでに次回放送分のネタがあるという不思議、いくらなんでも早すぎであるということで、ボックスさん君は僕か。僕も普段なんかねあんましちょっと、まあ、バイト先でも話す人はいますよ。やっぱしね、なんかいろいろと下ネタなり。で、日頃の配信とかも、やっぱしそういう、喋る場ですよ。誰かに僕の、この、変な話を聞いてほしいっていうね。まあ、さっきみたいな、そのムラムラする話とかもそうだけども、自分でやっててもなんかね、つまんねえよって、それをなんかちょっと、自分はこういう変なやつなんだぜっていうのでね、みんなが笑ってくれた方が僕も嬉しいわ。なんかね、そういうのはありますよ、やっぱし。誰か聞いてくれた、聞いてくれる人がいると本当嬉しいよね。なんか、自分なりなんか、不幸な話もさ、自分の不幸な話っていうのは、他人にとっては結構笑い話だったりするから、それって結構、で、笑ってくれると自分の不幸って軽減されるんだよね。なんかね。そういうところもあったりもするから、ぜひとも、みんなも、ボックスさんも、みんなもね、そして、みんなもね、そのボックスさんの話も、そして僕の話も、ぜひ聞いてください。前売りが長くなってしまいました。本題に入りたいと思います。まったりタイム公式認定食べ物担当ボックスが美味しい唐揚げの作り方を教えします。あ、なんか言ってたね。お腹空いてきた。皆さんは唐揚げはお好きですか？大好きです。僕お肉の中ではね、最近もう鶏の唐揚げばっかしだよ。なんかね、昔の時はやっぱ牛肉とか豚肉とかあったけれども、なんかね、まあ、目の前に牛カルビ弁当、豚生姜焼き弁当、唐揚げ弁当があったとしたら、今は唐揚げ弁当だな。年だから脂っこいのが苦手っていう部分もあるかもしれないんだけども、唐揚げで塩コショウの人もいるかもしれないけども、僕は唐揚げマヨネーズだな。唐揚げマヨネーズ白ご飯最高です。あー、腹減ってきたマジで。いかんな、このネットラジオやるときはご飯食べとかないとこういう気持ちになっちゃいそうな。これが終わったら僕コンビニに行って唐揚げ弁当を食べるんだ。あ、なんかフラグが立っちゃった気がする。さあ、それ話を戻しましょう。皆さんは唐揚げのお好きでしょうかと。これですね。お好きな方にお聞きしますが、コンビニ弁当なので販売している唐揚げはどんな味でしょう。若干醤油味かな。醤油味だよね、基本的には。周りには味があるけど、中の鶏肉は味がしない。そう思っている方が多いはず。あー、それはあるな。美味しくない唐揚げも確かにあるな。中まで味染みてる部分もある。今他弁じゃないのか。ホットモットとかの唐揚げとか結構いいんじゃないかな。あれは結構味染みてたはずだけれども。でもあれは、衣パリじゃなくて衣ふにゃなんだよな、そこはな。ですが、今から作る唐揚げは違います。市販で送られている唐揚げ粉なんてのは一切使いません。そうなの？下準備などに時間はかかりますが、料理ってのは、時間がかかるほど美味しいんです。あ、なんか誰かに言われた。なんだっけ、前言われたのは、あれだ。リスナーさんの手ゆうかさんにもつい最近言われたんだ、僕はね。皆さん、メモの準備はよろしいですか？大事なところは重要ポイントで押さえております。それでは参りまーす。ということで皆さん、メモのご用意をお願いいたします。用意するもの、鶏肉、胸肉、またはもも肉。カロリーを気にする方は、あっさりと仕上がる胸肉。男性や食べ盛りのお子さんにはジューシーに仕上がるもも肉をおすすめします。そうそう、僕これ最近知ったんだよね。胸肉安いから胸肉買ってたんだけど、胸肉筋張ってんだよな。もも肉のジューシーさ、あ、よだれ出てきた。最重要ポイント、薄口醤油、調理酒なければ日本酒でも OK。 酒2の醤油1、酒と醤油が2対1の割合で混ぜてください。ここは間違わないようにと。より美味しく仕上げるためにお好みで生姜やニンニクを適量用意するとパンチが効いてグッとです。 あ、ニンニクとかあるとなんかちょっとスパイシーなんだっけ。生姜とかもなんかちょっと爽やかな香りとかもつくんだっけな。ここら辺なんか料理本とか僕も暇な時によく読んでたりしてたんでね。今だったらなんだっけ、ネットとかでクックパッドだっけ、なんかあるんだよね、そういう料理サイトが。あそこでなんか私の家庭の唐揚げとかよく見てたわ。僕も料理ちょこちょこ暇な時は、最近ちょっと忙しくてやってないんだけど、暇な時によし今日は何作ろうっていう感じで作って新しい料理に挑戦したりするときは、そういうのを参考にさせていただいたりするんですけどもね。さあ、それでですね、あと小麦粉、これだけでもいいんですが、少し片栗粉を混ぜるとカラッとした食感が、より良くなりますということで。そうそう、僕もこれ聞いたことある、小麦粉片栗粉を入れるといいっていうので。ちなみに片栗粉全部入れちゃうと真っ白なんだよな、この小麦粉が。そしてボウルですね、作る分量によって大小を使い分けてください。なるべく大きめのボウルを使うといいでしょうと。小麦粉、ごめんちょっと文章戻っちゃった。作り方、さっきからなんかグダグダだね。1、ボウルに薄口醤油と酒を混ぜたもの、さっきの2対1ですね、2対1で混ぜたものを入れると。醤油と酒の混ぜる割合注意ですよってここに注意が書いてあります。そこですりおろしたり輪切りにした生姜やニンニクを入れて OK です。そして2、鶏肉を食べやすい大きさに切っておきボウルの中に入れましょう。ボウルなんだね。3、重要ポイント、最低30分、長くて1時間くらい鶏肉をつけておきましょう。こうすることによって鶏肉自体に味がつくので唐揚げ粉は必要ないのです。そうか、唐揚げ粉って味付けるためにやるんだよね、あれね。ってことはやっぱしあれは表面しかつかないんだな、中まで浸透させるんだよね。その間に小麦粉や油などを準備して揚げる用意をしておきましょう。4、ボウルから鶏肉を取り出して小麦粉にまぶしましょう。あとは揚げるだけ。油の温度としては揚げ物をする温度であれば大丈夫です。出来上がりのタイミングとしては唐揚げが、きつね色になって油から揚げた時にパチパチっと弾けるような音がすれば中まで火が通ってる証拠。そして5、キッチンペーパーなどで余分な油を落としてお皿に盛り付けたら完成です。どうでしょう、マスターすれば唐揚げ弁当を買う必要なく、お酒のつまみにも困らなくなりますよ。ご飯と食べるもよし、パンに挟むもよし、この一品だけで料理のバリエーションが大きく広がります。ぜひ皆さんお試しあれ。今回も長文ばかり読んでありがとう、長文ばかり読んでいただいてありがとうございました。リスナーの皆様には深く謝罪します。長文ばかりでごめんなさい。いや結構みんな楽しんでるぜ。お腹空いてきたね。食生活は健康の第一歩、いいこと言った。これからも健康第一で頑張ってください。応援してますからね、ありがとうございます。PS、 オフ会やってもいいんですか、新参者の私が。でも私、そんなに一輪に詳しくないですよ。行くところは大体決まってるので秋葉原ですね、わかります。でももしやるとしたら麻婆さんの誕生日の8月5日に開けたらいいなと思ってます。夏コミの開催時期と被るため人は集まらないかもしれませんが、私なんかでよければぜひやらせてください、よろしくお願いします。ということで、こちらですね、 PC メールとかも添えていただきまして。そうか、オフ会か。そうか、僕がゴーサイン出さないといけないのか。僕だけじゃつまんないよな。まあ、そこら辺はちょっと某お酒好きの人たちにも都合聞いてみよう。8月5日か、多分そんな近いと多分きついかもしれないですけども、なんか都合聞いてみますよ。で後で情報とかを、情報というかね、その都合とかもいろいろ皆さんと相談しつつ決めたいと思いますので、どうぞご期待ください。そしてボックスさんが幹事さんになってくれるということで、僕も期待しておきましょう。なんかね、悪い気がするんだよな。でもみんなが楽しめるなら僕頑張って参加する。頑張って参加っていうか苦痛じゃないんだけども、なんか開いてもらうのが、そんな僕そんな身分じゃございませんねっていう、ちょっと気が引けちゃうんだよな。でも楽しんでくれるんだろうね。ぜひともオフ会やりたいっていう方が他にもいらっしゃるんだったら開きましょう、久しぶりに。最近はなんかですね、リスナーさんのシャンジンさんも地元の方に帰られて、主催される方がいらっしゃらなくなっちゃったんで、まあ最近は開いてなかったんですけどもね、まあ久々に いいんじゃないですか。ぜひともご期待くださいということでですね。はい、では続いてのメール、今日はメール無双でございます。いつものことです。ラジオネームボックスさん、6通目でございます。ありがとうございます。これ読んでのコーナーでございますね。6.5 通目です。追加のメール失礼します。ふと思い出したので、なんでございましょう。メールにて送らせていただきました短編小説のご感想をお願いします。マボさん、ダンディな感じでお願いします。こちらですね。これ読んでか。
まさかおぬし、まだ見てないと思うのか。まあいいだろう、おぬしも忙しいのだからな。だがいつかは感想を聞かせてもらおう。いずれこの小説を朗読してもらえばと私は思っている。気が向いたら続きは書くかもしれん。気が向いたらの話だからな。おっと、時間が来たようだ。ではまたな。
読んでいらっしゃったら感想をお願いします。セリフのは読んでない前提で使わせてもらいました。読んでたらごめんなさい。ではでは。いやー、ボックスさん、さすが霊能力者ですね。あなたは未来予知ができるんでしょうか。そんな時間ございませんでした。この一週間はね、ボイスドラマに、かまけておりましたんで、本当に時間なかったんです。そして僕ね、今通ってるワークショップの台本も覚えなきゃいけないの。まあ一応覚えたんですけども、まあもうちょっと読み込まなきゃいけないのに、それもほっぽり出してずーっと編集と収録やってましたからね。何やってんだろ、優先順位間違ってねえかと思うんですけども、それだけ、このネットラジオに対する僕の割合が強いってことです。みんなとね、こんな感じでラジオっぽい絡みかな。ちょこちょこメールと絡んでるけども、ちょこちょこレストも絡むけどね。日頃の愛知はレストばっかしてたけども、こういう絡み方ができるのはこのマーボーのまったりタイム、マーボーちょめちょめのまったりタイムエボリューションだけということで、こういうのが楽しんでしょうがないんですよ、本当にね。こういう貴重な場、皆さんもいろいろ協力してくださってありがとうございます。僕ばっかし楽しんでたらごめんなさいね。オナニーみたいなもんですということで、近々読ませていただきますので、ボックスさん、本当にありがとうございます。ちゃんとメールは、手元にございます。メールじゃないですけどね。小説は手元にございますので、ありがとうございます。本当にね。朗読させていただくと思いますよ。そういう題材とかはないのでね。まあ、近々ちょっと僕もね、一人で、やることが多分これから多くなってくると思うんで、一人でやるには前もさっきも言いましたけども限界があるということで、なんかちょっと皆さんが楽しめるコンテンツを用意しようと思って、ボイストラももしくはなんか朗読とかね、いろいろ用意できたらと思いますので、ぜひともこれからもご期待くださいということでね。たまには声優ことや声優らしいことやっとかないとね。何このおっちゃんって言われたらたまらんから。一応まだ目指してんだぜ、本当にな。目指してるっていうかちゃんとやってんだよ。ただ仕事が来ないんですということで。はい、ということで、はい、ボックス無双が終了でございますね。はい、最後のメールがこちらでございます。ラジオネーム、煉獄メイ様からいただきました。こちらは初めてですね。ありがとうございます。夏場ででございますね。マボさん、ちょめちょめさん、こんばんはです。最近、日差しが強くなりまし、なり、会社の帰りに電車でリアル焼き土下座を味わっている今日この頃です。まあ僕日中出てねえかんな。やっぱちょっと、でも今日はちょっとね、お昼ご飯買いに外出たんだけども、最近の暑さパないね。僕は日中ずっと寝てるから気づかなかったけど、クーラー効かしてるから気づかなかったけど、パないな本当にね。鉄板の上歩いてるのかっていうぐらいに暑かった。まあ夏だね、もうね、もう夏じゃないけど7月も中旬過ぎましたから、ちょうどね。まあそりゃ夏近しというか、もう夏真っ盛りっていう感じなんだろうなっていう感じなんですけれども、さてここで懐かしい話とともに皆さんにお聞きしたいのですが、ブングサーガって覚えてますか。ブングサーガ、これ、ちょっと待って、聞いて覚えてるっていうか聞いたことないな。当時私の中でものすごい衝撃と感動を覚えたのですが、周りはそうではなく、あっという間に消え去ってしまいました。皆さんもそういう経験ありますかって。ブングサーガって知ってる？どれだろうどれだろう。皆さんなんか情報をお寄せいただけたらありがたいんですけど、ブングサーガって知ってる人？これはマジで情報ないからわからんぞ。ブングサーガで、ブングが文房具の文具になってるから、なんだろう、文房具のなんかサーガっていうことは文房具を擬人化かなんかしたファンタジーかなって今頭の中で想像したりしたんだけども、どうなんだろう、バトル鉛筆みたいなもんっていう話もありますけれども、そんなイメージだよね。 でも文房具でなんかね、そういうお話というか、それだったら僕は、小さい頃から、これ知ってる人は多いと思うんだけどね。エスパークスとかは、あれは文具サーガには入んないよ。文具サーガというか、エスパークスはもう小学校の頃は、僕が小学校の頃からやりましたけども、あれは、あの文房具を持ってる子供は、もう、クラスのちょっとした人気者でしたよ、あれは。あれを全巻じゃないけれども、あれどこで全部集められるのっていうのはちょっと今でも思ったりもすんだけれどもね。あ、なんかいろちょっと今情報が来ましたけれども、情報ありがとうございます。こちらですね、文具サーガ。こんな感じの、こんな感じの、おもちゃ。玩具のよう、模様。そういえばどっかの玩具売り場で見たことがあると。いう情報が来たんですけれども、ちょっと待ってくださいね。こちらが絵でございますけれども、知ってますでしょうか。こちらですね。なんかストームドラゴンや、マグマビートル、グランドレオン、こういうなんかサイトがございますね。これが文房具なんですか。はあ、なんかいろいろとありますね。ストームドラゴン、称号スケールナイト、頭がドラゴンレイス、ドラゴンレイサー、消しゴム、左手がルーラーソード、定規、右手がドラゴクロー、かっこ大型クリップ。これが、なんかロボットの形してるけど文房具になってるのか。はぁはぁはぁはぁはぁ。一見クール、設定もありますね。一見クールに見えるが、心の中は正義に燃える熱い意志を込めた風のナイト。剣と魔法攻撃が得意なオールマイティな戦士だ。まあ、スト2で言えば竜みたいな立場ってことですね。オーソドックスでわかります。剣と魔法というよりは、クリップとクリップとクリップとルーラーの戦士。クリップばかりで相手のお腹をいっぱいにする、必殺魔法の使い手ということで。知らないな、これは。初めて見た。これ流行ってたの？僕、初めて聞いたんだけど、覚えてますかっていうか、聞いたこともないんだよな。私の、当時、まあ、メイさんの中では、当時私の中でものすごい衝撃と感動を覚えたってあるんですけども、頭がドラゴンレイサー、消しゴムって言うんですけれども、これ、消しゴムついてるけど、どうやって消すの？ロボットで、これ文房具か？なんかね、いろいろとありますけれども、文房具として機能するのかどうか、はっきり言って邪魔っていう感じがするんだけど、変形だったよ。これが変形して文房具から変形してロボになるんならわからないけど、わかるんだけども、これロボに文房具つけてるから、邪魔になってしょうがないんじゃないかなと思ったりもするんだけどね。これなんかコンセプトとして、なんかちょっと若干間違ってるような気がするね。文房具対戦、文具サーガっていうのがいろいろあったそうですね。価格としては1個700円ぐらいということで。で、文具サーガスターターとかいうのもありますね。ストームドラゴン疾風編、価格1000円からとなっておりますけれども、いろいろとあるみたいですね。知らなかった。アニメ化とかしたらなんか人気出そうだったけれども、する前に捨てれちゃったんだなぁ。知らなかった。でもこういうロボものだったらどうなんだろうね。変形とかしたらなんか結構良かったんじゃないかなって僕は思う。子供ってああいうなんだろうね、元々が何かからなんかカシャンカシャンカシャンってロボになったりするのが結構好きだったりするもん。それこそトランスフォーマー、パクっちゃうか。文具サーガ、なんかトランスフォームみたいな感じで、なんかね、定規じゃないけども、なんかペンケースが変形するんだったらわかるけどね。そしてペンケースの中からその文房具がなんか武器となって、なんかそれ持つんだからけど、ロボ前提だったらいかんだろうっていう感じも。こういうのってね、子供が対象だし、学校に持ってってもバレないっていうか、特に文句言われないみたいなね。なんか滝の筆箱みたいな感じで、なんかロボ変形みたいなすれば、なんかちょっと成功したようなイメージもありますな。 なんかそういうちょっとコンセプトは、誰かちょっと僕のアイデアを具現化してくれる方お待ちいたしております。アイデア料としては、儲けの1割で結構でございますけど。まあ、あとなんか文房具とかだったらね、さっきちらっと言いましたけども、 S パークスとか、 S パークスのなんか反応がないな。みんな S パークスとかも持ってなかったのかな。あれってね、なんか筆箱とかノートとか鉛筆とかいろいろあったんだよね。で、ノートが僕全部漫画になってんだよね。 S パークスのなんかシリーズ1巻2巻2巻みたいな感じで、でなんかシリーズごとにどんどんパワーアップしていってっていうのでね、僕がなんか弟と買ったのは全く同じ本だった、女本じゃないや、ノートなんだけど、なんか結末だけ違うっていうので、え、これどっちルートなのみたいな感じでね、エンディングが2つに分かれてるノートがあってね。でもやっぱちょっと買ってもらえることは少なかったから、話も飛び飛びだから、どっかに売ってたりすんのかな、どっかでなんかネットオークションとかで売られてたりすんのかな。なんかぜひともなんか一度は全部読んでみたいなーって思うんですけれどもね。なんかさっきの文具サーガか文具サーガからエスパークスで話し添えちゃって申し訳ないということで。だって知らなかったんだもん。なんか他に知ってる方とか、なんかね、今掲示板とかレスとか見てると全く反応がないんだよね。よっぽどマイナーだったのかな。なんかでもメイさんの中で流行ったってことは、やっぱし誰かしら持ってたことがあるんだろうな。子供たちの中のブームっていうのは大人になると分かんないもんだからね。今子供のブームっていうと、ポケモンもだけど、なんだっけ、今アニメにもなってるけど、稲妻イレブンとかも、アニメか、稲妻イレブンとかも、あれは人気なんだよね。よく分かんないけれども。そっか、今の子供たちは、サッカーといえばあっちになっちゃうのかなとか思っちゃったりもするんだよね。ってことは、いつか、10年後か、そのぐらいになったりすると、今の時代では、キャプテン翼を見て、サッカー選手になりましたっていう人もいたけれども、大きくなると、稲妻イレブン見て、サッカーになりました、サッカー選手になりましたっていう人も出てくんのかな。なんか時代の流れを感じちゃうな。なんかな、いろいろとね。さあ、なんか話もちょこちょこそれながらも、さあ、こちらですね、番組に届きましたお便りは以上になります。皆さんお寄せいただきましてありがとうございました。こんな長時間になっちゃいましたけどもね、今回も編集が大変そうです。そんなこと言うなっちゅうなんですね。さあ、この後はですね、番組中に届きましたお便りがありましたらそちらも行きますけれども、その前にですね、皆さんお待たせしましたお前はしんちゃんかってことじゃないです、お待たせいたしました、ボイスドラマですね、ご紹介したいと思います。シナリオはですね、武士道さんこそ天城壮太さんの書かれました、台本でございます。題名は原始の復讐というボイスドラマでございます。さあ、どんなお話なのか、編集もちょっとつい先ほど終わったばっかしなので、ちゃんと音は出るか心配なんですけども、ではどうぞお聞きください。その後にお便りコーナーに参ります。